神の安息に入る人々、神の安息に入る人々という題で、この朝は御言葉を取り継がせていただきます。今読んでいただいたテキストには何度も安息という言葉が出てきます。安息、神の安息、また安息ですね。英語ではレスト、レストですね、休むっていうふうに訳されていますが、安息とは何でしょうか。それは肉体的また精神的な労働を中断して、でその労苦や悩みから解放されて平安のうちにある状態。もう一度言いますね。肉体的や精神的な労働を中断して、で労苦悩みから解放され平安のうちにある状態のこと。まあ、これが一般的なこの意味においての安息ということができます。ではここで言われている神の安息とは具体的にはどういうものでしょうか。中断して平安の状態にある、まあそれはそうなんですけれども、具体的にどういうことなんでしょう。まずエジプトの奴隷の状態から解放されたイスラエルの民ですね。イスラエルの民にとっての安息について考えたいと思うんですね。彼らにとっての安息とは何だったのか。先週見たように彼らは一応救われたわけですよね。エジプトからも救われたわけです。自分たちを救ってくださったこの神様に対して不信仰不従順を続けたので、神様は怒って決して彼らを私の安息に入らせないとこう誓われたわけなんですけれども、その場合のこの私の安息には入らせないというその安息とは何を意味したんでしょうか。直接的にはそれは彼らの安住の地として、カナン、今のイスラエルの土地ですねを指していたわけです。そこに入らせないって言ったわけですよね。ですからアラノで彼らは滅びたわけです。20歳以上の男の人はそこでみんな息絶えたわけですね、その時に。神様は彼らに、でも神様はこの彼らにエジプトに代わる、エジプトから出てきましたからね。彼らは200万人以上いたと言われていますね。男性だけで60万人と言われますから、その民がどこかに住まないといけないわけですよね。でもともとアブラハムたちに神様与えたその地があったわけですけれども、430年以上の時を経てですね、神様はこの地にあなた方をこう入れるとこう約束されたわけです。ここがあなた方にとっての安息の地、安住の地だってこう約束されたわけです。ところが彼らが主の御声に聞き従うことを最後までしなかったので、彼らはそこに入ることができず、アラノで生き絶えた。そういう意味で彼らは神様の安息にですね入ることができなかったわけですよね。まあ、ヨシュアとカレブ、また子供たちっていうのは別なんですけれども、その時不信仰に陥った不従順であった成人の男性たちはそうですよね。ではその彼らの死後40年の後ですね、彼らの死後ヨシュアに導かれてカナンの地に入っていったこのイスラエルの民の子供たちはどうだったんでしょう。彼らは神様の安息に入ったんでしょうか。難しいですね、その辺の表現が。私も毎週もう勉強というか学ぶことがたくさんありますけれども、またはっきりわからないところも正直ありますね。でもその中でこう祈りつつ備えていますけれども、8節9節のところ見てみましょう。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。ヨシュアはイスラエルの民に彼らがこの世において、住む地としての安息の土地、安息の土地は受け継がせた。ですから彼らはそれぞれ部族ごとにですね、その地を割り当てたわけです。イスラエルの地ですね。けれどもそこで彼らが全ての働きをやめて、一切の労苦や悩みから解放されて平安のうちに歩んだか、主に従って歩んだかというと、どうですか？聖書、旧約聖書、ヨシュア記で終わります？ もう安息に入ってですね、これで完結とはいかないんですよね。旧約聖書を見ればわかりますが、ヨシュア記の後には獅子記が続きますね。獅子記、獅子というそのリーダーたちがこの民を治めるわけです。でそのうちに、いや自分たちも他の国のように王様が欲しい、自分たちを治める王が欲しいと言って、建てられたのがサウル王、ダビデ王、ソロモンと言って続いていく。でその後は北と南にイスラエルは分割されて、たくさんの王たちが立っていく。まあざっと見て、神様に従う王よりも従わなかった王が明らかに多いですよね。でそういったこう時代へとこう行くわけです。安息に入ったと思います？イスラエルの民はそのヨシュアに率いられてこの世における神様の約束の地には入った。だけれどもそれは霊的な意味での神の安息に入ったことを意味して いなかった。多くの人はその土地に入ったんだけれども、でも神様によってその安息を得たんではなくって、むしろおのおの自分の思いのままに歩むことで神様に背を向けていく。で神様がこのように守りなさい、こういうふうに従いなさいっていうそれらは全部形式化されていって、神様は全部ご存知なんですよ。でも外側の生き方、その決まり事だけはそうやってやるんだけれども、どんどん人々の心は自分勝手になり、自分思い通りの歩みになって、この神様から離れていった。その裁きとしてアッシリアへの捕囚があり、バビロンへの捕囚があり、でその後はイエス様後にローマ帝国が来て全世界に散らばらされるという、この民族へのその裁きはあるわけですよね。そのようにして彼らは神様に背を向けた。ですから前後しますけれども、6節7節を見ましょう。こういうわけでその安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。ダビデはヨシュアよりも後の人ですよね。で、そのダビデを通してこのことが語られたということは、神様の安息に入る人々がまだ残されているということを意味していると。そこで完成していない。その中に入った人たちはいると思います。ヨシュアやカレブとかも入れられたっていうのはできると思うんですが、でも完成していない。まだそこに入る人たちが残っている。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。これは詩編の95編からの、7節8節からの引用ですが、ダビデはこの御言葉を聞かされる全ての人にですね、神様に立ち返りなさいよ、今日御声を聞くならば心を固くなにしてはならないっていうのは、今日主の前に出なさい、今日主と正しい関係の中に入りなさい、御言葉に聞いて従う生き方、まあ、外側だけじゃなくって心を注ぎ出して主に従うようにとこう招いている、呼びかけているわけですね、ダビデは。でそこに入る人々がまだ残っているという時のこの神の安息とは何なんでしょうか。私たちこの地上において、ね、この神の安息、アメリカがその地じゃないか、ね、みんなクリスチャンになるように、じゃあ働きかけよう、そうでない国がたくさんある、じゃあその国に行ってクリスチャンがいっぱいになって、ね、神の国をこの世にっていうことでしょうか。もちろんクリスチャンとして人々に影響を与える、そういう働きをするってとても大事ですよ。でもそれは地上に神の国をもたらすっていうことではないですね。それはイエス様によって与えられる天における霊的な安息、つまり神の平安っていうことができますね。神様の平安、もっと言うと神の国ということができるでしょう。 皆さん、この神の国はとっても大事ですよ。たくさんある中の神の国じゃなくて、イエス様のメッセージは神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいですから、この神の国を与えるために私は来た、神に立ち返って良い知らせを信じなさいですからね。神の国を与えるためですか。私たち神の国が何かを分からないと、漠然とこの世で言われる天国っていう風な感じではちょっと弱いですね。神の国、神の国はどういうものですか。神様が、神の国ですから、神様が恵みを持って治めておられるところですね。必ずしも場所ではない、ここの土地っていうことではなくて、神様が恵み、神様の恵みの統治支配があるところ、キリストはこの神の家を治められるって先週見ました。モーセは神の家に忠実だったんだ、だけれどもしもべとして、キリストは御子としてこの神の家を治められる。この方は私たちを愛によって平安によって、そのご自身のその恵みによって満たしてくださるというんです。終わりの日にはこの神の国は新しい天と新しい地として目に見える形で私たち信仰者が入れられるところですが、それが神の国ですね、天の御国。今はまだそれを見てはいません。見ることはできません。神の国というこう形の見える形では、でもイエス様、この神の国の王であるイエス様を、御子を信じ受け入れる者のうちに神の国、恵みの支配は与えられている。私たちが自分自身を明け渡してイエス様を本当に 100% 迎え入れる、イエス様に本当に自分自身を委ねていくならば、もう私たちのうちに神の国、神の平安を見ることができるわけですよね。で、私たちは信仰を持っている人はそれをこう垣間見てきている、それをこう先取りしてちょっとこう体験してきているわけですよね。じゃあいつもそれが継続的に続くかっていうと、神の国、神の平安とは違ったイライラであったり、孤独であったり、そのね、誰かを裁く思いであったり、本当に恵みの支配かって言えないようなこともあるわけです。だからいつもこう戦いがあるわけです。霊的戦い。でも、私たちがイエス様にこう委ねていくときに、イエス様は私たちをご自身の平安、恵みで満たしてくださる。実際に私たちは受け取っている。主の恵みの支配があるところに神の安息、休みもそこにありますね。そしてこの世において、私、その神の国を受けている、その恵み、イエス様を持っている人が、やがて救いの完成の日にそこに入れられる。目に見える形で完成する神の国に入れられる。待ち望んでいる人が受けるのはそういうことですよね。待っていない人がポンと現れて神の国に入った、イエーっていうのはないわけです。なぜならばこの人はわからないから、神の国望んでないわけです。わかります。でも言い方を変えると、死の間際で全部はわからないですよ。でもこの方がおられますよ、この方があなたを導かれますよ、ああそうか、それこそ 100% それを主に委ねて受け入れて亡くなる方は神の国を待ち望んだということですよね。わかります？その意味が。でも若い時に信仰を持って最後もう どうでもいいやみたいな感じになってしまったら、後のものが先になり先のものが後になるっていうその言葉は成就しますよね。まあ天国に行けないとは私は言い切らないですが、いやいやは神様連れて行かれないので、待ち望みたいものでありたいですよね。ですからここに救いはそのようにしてすでに与えられている、信じるものすでに与えられているという側面と、いまだ与えられていない、まだ完成していないというこの2つの緊張関係、このこうその側面を持っているわけですね。一節見てみましょう。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。 万が一にもこれに入れないようなことのないようにっていうことは、そこから漏れる人は本当はいないはずだってこう理解ができますよね。万が一ですからね。そのままで行くならば、みんな当然受けることのできる、私たちが最初の確信を保ち続けるならば、当然皆がここに迎えられるっていうことです。荒野で生き絶えたイスラエルの民も、不信仰を続けることがなければ、御声を聞いたときに最後まで心を堅くなにすることがなければ、安息の地に入ったんです。神様は最初から、いや、あなたたちは違う。あなたたちは違う。あなたたちの子供たちに約束してるから、あなたたちはここまでね、ではないんですよね。あなた方に与えるって言ってるのに、信じなかった。無理だ。あなたにはそれができないと神様を退けたゆえに、彼らの言葉を取って神様はおっしゃいました。あなた方が言った、私の子供たちはさらわれてしまうと言った、その子供たちに受け継がせる。気をつけないとですよ、私たち。変に神様こう言ってねって言って不信仰な発言をして、神様はそう言ったでしょって、あなたは、私はその言った通りにしますっておっしゃるかもしれない。おっしゃったんですからね。そういう面があるわけですよね。でも入れたはず。でも彼らは心を固くなにし、生ける神から離れることで、その万に一つの霊となってしまったっていうんです。でも私たちにはそうなってはいけませんよっていうことをここで呼びかけているわけです。だから恐れる心を持とうと言われると皆さんどうですか？だから恐れる心を持ちましょう。そうだってなります？まあ、ちょっと少し余談というか、私がね、聖書通読をしてて、使徒の働きを読んでいて、アナニアとサッピラがですね、自分たちのものを売ってですね、土地を売ってですね、使徒たちの前に持ってきて、使徒たちがこれで全部かって言った時に、はい、全部ですって言って嘘をついたわけですよね。もともと彼らの持ち物なので、別に、いや、一部は私たちが持ってます。これは残りのですって言えばよかったんですけれども、彼らはこれが全部だって言って。どうなりました？アナニアはその場で死んだんですよね。で、その後、妻が現れて、サッピラが現れて、また聞かれた時に、いや、その通りですって嘘をついた。その場で生き絶えた。これはすっごいことですよ、皆さん。私も含めて、主は全部ご存知ですよ。あ、これぐらいちょっとした嘘。それは聖霊を侮ること。すべてご存知、導かれる聖霊を侮ること。神様を侮ることですよ。あの人誰も傷つけてない。いや、これぐらいは誰かのためにいい嘘だとか、そういう話じゃなくって、私たちが本当に聖霊をこう拒むっていうことは、それだけ恐ろしいことですよね。ここで誰かがね、今は私一人で喋ってるの、もし私が、私しか倒れるあれはないと思うんですが、可能性としては。でも、交わりの時に誰かが嘘ついて、そこで誰かが亡くなったら、どうですか、皆さん。ああ、主は素晴らしい方だって言います？むしろ、恐れる心が来ないですか？もちろん、この恐れるっていうことは、畏敬の念ですよ。神様をリスペクトする。敬う意味で恐れる思いですよね。で、その通りなんです。でも私たちは、この神様が全知全能の方であって、すべてをご存知、すべてをできる方であって、御心一つで人を生かすも死に至らせることもできる方であること、またご自分が定められたこの救い、これを受け取りなさいよ、これをあなた方受け取りなさいよ、私は御子を捧げてまでこれを与えるから受け取りなさいよって、神様が定められたこれを最後まで受け入れない人は、また一度受けておきながら、いや、それはそうなんだけれども、でも私はって言って、不信仰に入る、不従順を続け、神様の恵みから離れる人に対しては、神様は裁きを行われる方であることを忘れてはいけない。肉体を滅ぼすことができても、魂を滅ぼすことのできない人を恐れるんじゃなくって、神を恐れなさいっていうのは、そういう意味で、畏敬の念はそうなんですけれども、私たち本当に恐れないといけないと思うんですよね。 神を侮るのではなくて恐れる心を持とうではありませんか。誰一人として万が一にもこの神の安息に入れない人がいないためです。私たちのためだって言うんですよね。誰かさんのためではなくて私たち一人一人のためだって言うんです。2節、福音を聞かされている、時聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益にはなりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。もし私たちがすでに神の安息に入れられている、すべての労苦や悩みから解放されているならば、今日福音を説き聞かされる必要はないわけですよね。続けて聞く必要はない。もう私はもう必要ないから他の人に言ってくださいってなるわけです。でも事実として私たちは日々この福音を必要とする、御言葉を聞く必要がありますね。で、それゆえに私たちは当時の人たち、モーセを通して御言葉を聞いていた人々と同じなって。この主の御言葉、聞かされている御言葉にどう応答するか、つまり信仰を持って聞き従おうとするのか、それとも不信仰になって心を固くなにして不信仰になって主を退けるか、そのことが問われているわけです。それでもイエス様の信仰ですよ。私たちは恵みによって救われているんですよ。でもその恵みにお応えする信仰が問われているということですね。なぜエジプトから解放された人々にとってこの聞いた御言葉、彼らの聞いていましたね、この聞いた御言葉は彼らには益とならなかったんですか。御言葉がそれを聞いた彼らに信仰によって結びつけられなかったから、彼らはそれを信仰を持って受け取らなかった、自分自身にね結びつけることをしなかったからですね。御言葉はただ聞くだけでは益にはならない。ですから御言葉を多く知っている人でも信仰によってそれがその人自身に結びつけられなければ、それはただの情報なんです。ただの知識で終わってしまう。これだけ知ってますよっていうことが私たちを生かすことではない。覚えるのは大事ですよ、それを聞くのは大事ですよ、でも結びつけられる必要がある。でないとその人にとって御言葉は今生きているこの私を生かすもの、影響を与えるものではなく、ただ命のない文字に過ぎなくなってしまうわけですね。でも御言葉はそれを聞く人が信仰によって自分のうちに結びつけるならば、多くの実を結ばせてくれる。それが神の言葉であり、神様ご自身の言葉であり、生きていて力があるからですね。12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。少し分かりにくい表現もありますけれども、ここででも言っていることは、神の言葉は生きていますよ、力があります。それは両刃の剣よりも鋭い、私たちの心にある考えや計画を判別する、批判批評するっていうんです。私たちの心にあることをそのまま神の言葉が批評する、批判するっていうんです。神の言葉は生きていて力がある。イエス様の種まきの例えを覚えておられますか。種まきの例え、そこに出てくる種とは御言葉のことです。御言葉、それが4つの地、すなわち4種類の人、またその人の心にまかれたわけですね。御言葉という種が4種類の人々にまかれた。まずは道端に、次に岩地、そして茨の地、最後に良い地。道端とは御言葉を聞いても聞く心のない人のことですね。そのような人に御言葉がまかれても、すぐにサタンが来てそれを奪ってしまう。根を張る前にもうサタンが来てそれを取っていってしまう。岩地の人とは御言葉を受け入れる、 でもそれは表面的であって、その心が岩地のように固いので、自我ですよね、岩地のように固いので根を張ることができず、それゆえに実を結ぶこともできない。このような人は御言葉を自分のために利用することはしても、そのためには喜んで受け入れる、ああこの御言葉好き、この御言葉はこうってなんだけれども、うまい具合に自分に都合の悪いところはスキップされるんですよね。御言葉がその人自身を、これが一番の祝福なんですけどね、本当は御言葉が私たちを作り変えようとする、聖なるものへと作り変えようとすると、かたくなにし、そのために御言葉のために困難や迫害が起こると、もう受け入れない、実を結ぶことがない。茨の地の人も御言葉を聞いて喜んで受け入れる、ああ素晴らしいものだ、でもそこにはこの世を愛する心が共存しているために、世の富や世の惑わし、いろいろなことへの心遣いがこの御言葉を塞いでしまう、実を結ぶことがない。このような人はいつでも心が迷っている、双心の人で、神様もこの世も同じように愛したい、でも最終的には御言葉ではなくって、御言葉は御言葉は作り変えようとしますからね、ではなくって、自分自身をこの世を愛することを選び取るので、これも実を結ぶことができない。茨が全部それを防いでしまう。最後に与市、それは与市とは御言葉を聞いて受け入れる人、つまり御言葉を聞いてそれを信仰によって自分自身に結びつける、自分の内側に根を、御言葉が根が張れるように自分をオープンにしている人、そして聞き従う人ですね、聞き従おうとする人って言ってもいいですね。そのような人のうちには30倍60倍100倍の実が結ばれる。私たちの常識を超えた 1.5 倍2倍3倍ではなくって、30倍60倍100倍の実がその人のうちに、またその人の外側にも現れる形で実が結ばれる。もう一度言いますが、御言葉は生きていて力がある、御言葉は生きていて力がある、それが与市にまかれるならば豊かな実が結ばれる、神の平安はそこに必ずあるんです。御言葉を聞いて信仰によってそれを結びつける人にまかれるならば、御言葉が豊かな実を結ばせてくださる。今日皆さん、あなたはこの今聞いているこの御言葉、聞くことのできるこの御言葉を信仰によってご自身に結びつけようとしておられますか？それともただ聞くだけでしょうか？11節を見てみましょう。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。繰り返し言われてますね。主が語られることが私たちにとって難しいか優しいかが問題ではないんです。それが私たちの頭に納得のいくものかそうでないかは問題ではないんです。もちろん信じるまではそうかもしれない。でも信じた後は信頼して従おうとするんです。従えるか従えないか、能力的なことはもう従えなかったら神様のせいにしてもいいんですが、従うか従わないかっていう私たちの心の問題であるならば、それは私たち自身が問われることですよね。神様は実を結ばせる、主は私が導くとおっしゃってくださってるんですから、導かれようとしない限りはそこにスタート地点に立ってないわけですよね。ですからそこの問題じゃない。神様の安息に入ることを願う人はこの方の御言葉に聞くし、そうでない人は、願わないものは聞かない、どちらかなんです。間はないんです。聞いたり聞かなかったりっていうのは迷っているわけであって、励ましますよ、私たち聞きましょうって励ますんだけれども、どこかの地点で私は従うんだ、安息を得たいから、もうそこに立つしかないんです。そうであったとしても戦いは激しい、誘惑は来る、失敗することはあるわけですから、迷っていたら明らかにそっち側に偏りますよね。 この恵みの救いは一度いただいたらあとはそのまま持っていられると思いたいのは私だけではないと思うんですよね。私みんな持っていたいと思う。でもそれはそれが主との生きた関係であるゆえに、何かものではない、この方の霊的な交わり、生きた関係であるゆえに、この方との愛と信頼の関係であるゆえに、私たちは力を尽くしてそれを保ち続けるように努めなくてはいけない。これは夫婦関係とも同じように言うことはできますよね。自分だけ愛されようとしてたら絶対おかしくなりますよ。あなたが変わりなさい、で私を愛しなさい、ずっとそれをやってたら絶対夫婦関係は立て上げられないですよね。お互いにですよ。恐れる心を持ち、聞いた御言葉を信仰によって自分自身のうちに結びつける必要がある。で、感謝なことは、神様の側ではもう御子イエス様によってすでに私たちがこの安息に入るための贖いの技は終えておられるんです。まだ待っているんではないんです。これから救い主が来るのかどうかわからないでっていう予言を待ってるんではなくて、もうとっくに2000年前にイエス様はもう地球のへそですよね、真ん中イスラエルで十字架にかかって、もう贖いは済んだ。私たちは誰も罪のある状態で聖なる神様の安息に入ることはできない。けれどもイエス様が私たちの一切の咎を負って十字架にかかり身代わりの死を遂げてくださったゆえに、神様のその裁きはイエス様を信じる者からもう過ぎ越されているんです。それはもう確かなことなんです。それだけではない。十字架の死後三日目によみがえられたイエス様は天に昇り、父なる神様の右の座について、今日も私たちのために生きて取りなしをしてくださっている。目には見えないですよ。でもこの方が私たちのために取りなしていてくださっている。主の取りなしのゆえに、私たちはこの世のあらゆる霊的戦いの中でも必要な助けを実際にいただくことができる。祈りはそのためですよね。知っているから与えてくださいっていう、そういう態度ではない。ご存知です、神様は、イエス様は。でも私たちが、子が本当にお父さんに助けてって叫び求めているときに、父が知らないって言うでしょうかね。苦しんでいるときに、いや、もっと苦しみなさいって言うですかね。言わないですよね。その関係ですよ。もう分かってるからいいじゃないではなくって、この生きた関係、もう愛してくださってるの間違いないんだけれど、そのように慕ってくる我が子に対しては、少々他の子よりは過保護に見えたとしても当然行くでしょ。で、神様のもとにはその恵みが満ち溢れてるわけですから、私たちは大胆に神様に近づいていいんです。神様の側ではそのようにもうすでに私たちを安息に入れるために御業を成し遂げてくださっている。最後まで確信を持ち続けることができるように神様はしてくださっている。ですからこの天の召しに私たちは今日も預かっている、招かれていますね。そこに入る人の数をですね、こう減らそうと何の助けもなしに私たちに試練の中を通らして、失敗したものは入らせないと神様は語っておられるんではない。だからそのようにしてネガティブにも聞こえるようなね、その固くないならない、入れないこと、人がいないためとか、そういうことを言ってんではなくって、当然みんな入るんですよ。だから私に従ってきなさいよ。今日御言葉を聞くすべての人が、いや、自分ではそれができないとは思うんです。で、それは正しいこと。でもその自分自身、望みのない自分自身を知って、でも主にはそれができる。主はこれまでその御業を成してこられた。今日も私を導いてくださる。そしてこの救いを完成してくださる。信頼して、この方に信頼して、御言葉に生かされ、導かれて、安息に入ることを神様は望んでおられる。その御業をすでに成し遂げてくださった。私たちは信仰を持ってこの方に聞こうではありませんか。 今日皆さん毎日日々と言われている日、御言葉に聞いていますか？主を語ってください。文字ではないですよ。主をあなたの御心を教えてください。毎日御言葉開いて、主とのそういう祈りの関係がありますか？これはお勤めではないですよ。求めるならば主は大いなる祝福を持って平安を与えて、私たちにご自身がおられることを明らかにしてください。御心を示し、また私たちが祈れば祈るほど、あ、主は聞いておられるんだ、働かれる方なんだ、私たちに体験させてくださる方ですね。ふた心ではなくて、恐れる心を持って主の前にへり下り、主に認めていただくこと、私が大丈夫って自分の判断じゃなくて、この方によしとしていただくことを最後まで追い求めようではありませんか。最後13節を開いて、終わりにしたいと思います。13節のところ、作られたもので神の前に隠れを覆せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、この朝もあなたの御心を私たちに示してくださり、それがあなたの安息に私たちを入れようとしておられること、そのためにご自身は御子イエス様を通して全てのその贖いの技、救いの技を成し遂げてくださったことを覚えて、主よ、ありがとうございます。私たちは今日その裁きのためではなく、救いを得るように、あなたにあって生きるようにと、この御言葉を聞かされています。どうぞ万が一にもと言われているように、いや、私はその一つを選ぶんだではなくって、当然受けたこの救いを私はどこまでも求めると、主に近づいていくことができますように。弱さがあります。毎日が戦いです。でもだからこそ主は聖霊を与え、私たちを導いてくださっていますから、ありがとうございます。今日と言われている日、それは毎日続くことですが、どこかの地点で私たちは本当に主の前に立ち返ろう、もう一度主に立たせていただこう、祈りと御言葉によって主と交わりをいただこう、あなたの前に出ることがそのすべての始まりです。願うかどうか、その関係、生きた関係が今確実に持たれてない方、持ちたいんだけれども、いろんな誘惑、戦いの中で何度も失敗しているという方、どうぞ主の励ましが豊かにありますように。どうぞ今日という日に、これまでのことは忘れ、主は招いていてくださっているゆえに、今日主に聞こうと、毎日がそのようにして主の前に出るところから、主によって生かされる毎日となっていくことができますように、お一人お一人を祝福し、さらに豊かに導いてくださることを信じてお願いをいたします。感謝をしつつ、尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。